刻は5時39分16秒を回ったところでございます。タッシー田代と
小手川拓也と
遠山蓮美と
舘野芽衣と
笠原悠介がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデ
ー。76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。
はいはい、
JOZZ3AVFM、
はい、FM
FM コーノスフラワーラジオ、
イエーイ、
抜きに出ておりますね。抜きに出ております
どうもありがとうございます。
縦のは抜きに出てお
ります
の、できておるの、
できておるの、
できておるの、
縦野くんにとってはもうね、修羅場のような生放送になってますけれども、
意地の悪い
ば
っかりでね、
先輩がね、本当に、ね、
意地悪ばっかりしてくれ
ね。誰だ意地悪
い、そんな性男子みたいなメンタルしてます
けどね。俺たちはもうずっとそうだからしょうがない、ベスポジにいる以上しょうがないよ、
ね、しょうがない、
腹くくるしかない、
ね、
はい、
さあ、
は
い、ということでね、皆さん興味あるあるコーナーも終わりました。
はい、
ここからは、
ね、この今ちょうどフリートークの時間なんですが、今日はこの後ね、今シーズン初めてのスノーパラダイスが、ね、はい、いよいよ今日から、
今日からですよね、確か、うん、
ね、
うわ、いいタイミングに来たな、
始まりますのでね、後ほどお届けしようというわけでございます。いよいよウィンタースポーツシーズンという感じですね、
楽しみ、
ということになってまいりましたが、年末年始ね、いよいよとこれからいろいろ慌ただしくなるんでしょうけどね、私もですね、はい、先週ライブ終わって、
はい、
来週の放送、
はい、
来週の放送はトワキンオールスターズ、
そうですね、
レギュラー陣総出演という感じでございましてですね、はい、まあ森立子、そして森友啓二、はい、それから之助君、
はい、
ね、で、千葉綾乃、
はい、
ね、
はい、
さらにはなんと上近真理まで降臨するという、ね、そうそうたるメンバーで収集がつかない。
森友さんちゃんとね、ガイガイ行きますかね、
森友君に頑張ってもらう、いや、ということでね、来週の放送も楽しみにしていただければな、なんていうふうに思います。それからですね、私は今半年間かけて毎月1回単独公演をやっています。バカなんじゃないかと思われています。8月から始まりましてですね、8月第1回目、回数重ねて、先週12月16日に第5回目が終了いたしまして、いよいよファイナルがあと1回です。あと1回でございます。来年の1月27日土曜日ですね、
はい、
無伴奏独唱、なんて言うんでしょうね、楽器なく、
はい、
マイクなく、
はい、
いきなり出てきて、いきなりくだらないことを言いながら大声で歌って帰っていく51歳。よくわからない芸風ですけれどもね、ね、1月27日、まあ、初ライブであるとともに、はい、この半年間の月1ライブはファイナルでございます、
はい、
土曜日のお昼過ぎ、14時半、午後2時半からですね、はい、中野区鷺宮にあります小劇場ジャガイモ村でです
ね、ガイモ村です
ね、ガイモ村で歌い人語る、銘打ちましてですね、公演させていただくことになるわけでございますが、先ほどもちょっと名前が出てきましたけれども、女優の森立子、はい、そして、千葉綾乃、この2人がですね、はい、ゲストでございます。で、私毎回寸劇を書いてね、お届けしているんですが、はい、ファイナルは無伴奏ミュージカル、
無伴奏ミュージカル、
伴奏がないのにミュージカルをやる。
どういうこと、
一体何をやろうとして。でも、もうこれはですね、今年の2月に4日間、はい、やりまして、北海道でもやってきてですね、もう結構爆笑ミュージカルなんで、もうお子さんから大人までみんなで楽しめる無伴奏ミュージカル、港ラジオは今日も楽しいというタイトルのね、寸劇なんですが、千葉綾乃と森立子が共演で出てくれて、にぎにぎしくですね、はい、この無伴奏ミュージカルを含めたワンマンライブをですね、お届けしようというわけでございます。限定30名様で、2500円、当日ご精算、なんと小中学生が無料でございます。
あら、中学生まで無料にしていただけるんですか。
笠原くん、要するに無料ってこと
です。そうですね。ほら、14歳いけるこれ。
精神年齢問題。
そうです、精神年齢で言えば僕。
精神年齢案件。
はい、中二病と言われて。
ね、そうそう、やる側が中二病だから。
そらそうですね。 わけ
だどんどんね友達集まってくるんだよ、もうみんな中学2年生ばっかりやつ、ね、
我々みんな子供の心を持った
そうそうそうそう
スティーブン・スピルバーグのような集団がね集まるわけですね。
やだねそれもみんなジャイアンツの帽子ばっかり
被って ちょっとやだな
会場中スピルバーグやだねそれ
なんでや巨匠やろ
いや一人でいいし、
おっしゃる
とりあえずね、みんながスピルバーグである必要はない。
そうですね、
そんなにバーグはいらない。
バーグいらない
です。バーグいらない。
じゃあ僕ルーカスポジションで大丈夫です。
ルーカス行く。
ルーカス行きます
ねえ、いろいろ。じゃあ琴葉君何にしようかね。
何
イーストウッド言います。
イーストウッ
ド撮るの
一気に社会派の映画になりますけど
じゃあ俺キュブリ行こうかな。
キュブリ
よくわかんないことを言ってます、
なんだこれは。
じゃあウディアレンにしときます。
ウディアレン、
コプラ行きます。
あれね、
コプラ行く。コプラ行く。
何の回なんだよ
何をやろうとして
る。私のインフォメーション中で私が話をそらさせてしまった私の責任もあるんですけれども、ぜひぜひ皆さんね、はい、ファイナルでございますのでよろしくお願いいたします。この間はすみさんとめいさんが見に来てくださったんですよ、
ね、はい、
あれは11月の時の
公
演でね。
はい、
いやいや本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この鼓膜にビリビリくる感じが
耳に悪いですよね本当にね。
いやでもマイクを使ってないんで、
マイク使ってないですね。
その何だろう、このビリビリがもうたまらないというか、
も
う
なんか表現者の原点というものを見た気がしました。
原始人ってよく言われてますね
ちょっと意味変わってくる
とするのに、要するにさ、そのあの人間というのは言葉よりも先に歌があったらしいんですよ。
え、マジですか。
うん、やっぱりわーわーえーえーえーえーなんてなってるじゃないですか、
はい、
もちろんその後言語ができて
る。そうなんだ。
だからそれはその楽器もなかっただろうし、そのうちあの打楽器とかができてて、ね、でその祭りなんてことが始まっていくんだろうけども、それは言語のない状態でこの踊りと歌っていうものが先に人類は誕生してきてるわけだから、はい、私は要するに最新の原始人みたいな感じなんですよ。
最新
の原始人、
もうちょっと言葉がねじれてる最新の最古の人類みたいな感じなんだけど、感じなんだけどよくわかんない
んですけど、そうゲスタルト崩壊してます
ね。ネオ原始人みたいな。
ネオ原始人かっこいい、
現代
のホモサピエンス。
そうそうそうそうそう、ニューホモサピエンスみたいなやつ。よくわかんない、分かってるのわかんない原始人的な、だから斬新ですねってよく言われるんだけど、いやいやいや一番原始的なことをやってるんですよと。それにちょっと言語は乗っかっていて、あとは途中このダジャレとかが乗っかってるだけの話なんだよね
しかも私たち の見に行った時は、のすけさんのソロの
トロンボーンのソロがありまして
、スペシャルな回だったので、さらにもう楽しくって、
あれはすごかったですね。
すごかった
ね。すごかった。
もう本当にね、ぜひぜひ1月27日もですね、皆さんラジオ聞いてらっしゃる方、ご予約いただければと思いますね。西武新宿線ですから、で2時半から始まるから、うん、終わってからでも全然余裕で鴻巣に帰ってこれますからね。
ぜひぜひ、
あの途中で不良に絡まれなければ多分ね普通に帰ってこれるはず
です。そんな街じゃないですよ
滝の宮はそんな街じゃないじゃん。すごい優しい街。
ジャンプするよとか言われないから、ね、
詐欺とかいないから大丈夫。詐欺の宮って書くけど
詐欺の字が違う。
そう、詐欺の字違うから。
鳥
の
詐欺ですから、
ね、全然違う。まあコウノスと詐欺だからね。コウノトリと詐欺ですからいいじゃないですか。もう鳥同士でね、鳥同士終わっちゃうけどさ、
もう犬だ
犬ですよねというわけでございまして、ぜひぜひ1月27日土曜日、お越しいただければと思います。それでは CM の後、スノーパラダイスをお届けいたしましょう。いやー、だいぶね、
はい、
夜の帳が降りてきた。あたりはもう真っ暗ですね、気がつけば。
恥ずかしい感じの声を聞こえちゃいましたね。
そうだね。何?5 時半ぐらい過ぎるともう本当にね、暗くなってるもんね。
暗いし寒いし。
今日は夏至ですから。
今日は冬至ね。
間違えた。
夏至じゃないぞ。
夏だそれ。
ゲシゲシしない
で。すいません、冬至だから一番。
今日冬至だから。
短い。
そうです
ね。
あ、そうですね。
あれでもそれって風説でしょ？本当に短い
の？短いよ。
え、それ科学的にガチ短いの？
まあ冬至ましょう。また言ってる。わどうしましょうったらどうしましょう、
どうしましょうってどうしましょうね、
そうです、今日は冬至ということで、
はいはい、
ね、ゆず風呂ですか、
ゆず風呂です、
ゆず湯、ゆず湯に入る、
知らな
ない
お風呂にゆず入れない、
そう風物詩ですね、そうですよ、日本古来のね、
俺お風呂屋さんでバイトしてるけどそんなシステムないよ
そうね、うん、システムじゃないんだなこれは、ね、
え、マジ週、
風習だね、うん、ゆずゆず、
あの大阪ではないとかじゃないかな、
聞いてごらんだから、
わかりました、ちょっとじゃ、
うん、詳しくは
お風呂の中で
少し
遊んでた
ゆずゆ
ず種がね、出てくるってやつ、
マジか、
ね、まあそんなこの年末の慌ただしい中にですね、はいはい、ベストポジション声優事務所ベストポジションの皆さんがこうしてスタジオに集ってきてですね、
お邪魔してま
す、
忙しいのに来てるっていう、
すいません、
シワスの慌ただしい余計雰囲気的に忙しくなるよね、ただでさゆっくりした曲でも聴いて落ち着いて過ごしたいところを
もうどんどん加速してい
きましょう、このけたたましさ
走り回ってますよね、
ビート上げていきましょう、ビート、
聞いてねえだろ俺の話
聞いてますよ
というわけでございましてね、はい、6時半からはリクエストタイムが始まります、
はい、
この番組はなんと4時間もやってるというね、
ですね、
やばいですよ、
2時間終わったと思うとあっという間ですね、
そうですね、まあ、最初のうちはもう終わってたんですよ、2時間番組だったんですから昔は、
あ、そうですね、
そうです
ね、
あ、もう本当に18年前になります、17年前になりますね、まだ2時間番組でスタートしてですね、でそのうち、ご愛顧いただいてありがたいことに3時間番組にな
り、
気がつけばこのトワイライトは月曜日から金曜日までありますけれども、唯一4時間番組になったという、
はい、
素晴らしい、
ね、電波上の変態ですよ、
何を言ったね、毎週って相当ですよね、
なかなか、まあ、17、8年ねこうしていつもここでやってますけれどもね、
すごい、
もう皆さんはもうほんとちっちゃい時じゃないのそれ、
17、8年前だ
と、ね、もうね、赤ちゃんだよね、
赤ちゃん、赤ちゃん、
赤ちゃん、赤ちゃん、
パブパブ
パブ
パブパブ
パブ、ちょっとおかしいな
ねえ、みんな幼い時、高校の文化祭とか私毎年出てますけど、
はい、
もう彼らは生まれてなかったりしますからね、
そうですね、
2000年代生まれですもんね今の高校生、
そうそうそう、だ2000年から始めたからさ、
はい、
ね、中学生の子たちはもうまだね誕生してないという、はい、そんな時からずっとやってるっていうね、
すごい、
ね、毎週金曜日必ずやってるというね、1回だけインフルエンザで休まずを得なかったやることはできるけどやっちゃいけないから
インフルエンザ
インフル
が炎上しちゃいますから、それ
ね、まあその後背骨を折ったりしても番組はやってたという、
背骨折ったことあるんですか、
背骨をね、
ご存知ないです、
去年折りましてですね、
聞いてない、
で、すっ転んで折ったんですけど、出勤途中に雨の日にで金曜日どうなるかと思ったんですが、はい、もうみんなの静止反対を振り切ってですねやってきてしまいましたギプスの状態でここに座って杖ついてやりましたね、命がけですよ、
そりゃそうですよ、背骨って折っちゃいけないでしょ、
そうです、圧迫骨折みたいなやつよねマシュマロのようにプシュッと潰れちゃったんですね、
か
わいい、
尻餅ついた、
いや背中から落ちた、
落ち
た、
痛い痛い痛い、
すごかったですけどね、でも大事に至らず半年ぐらいで、半年ぐらいで治りましたね、でもその間北海道のライブがあったりとか平気でやりに行ってましたけど、
ね、行きましたよね、
すごいな、
うちのカイトが見に行ったやつかな、
あ、カイトくんが来たのは去年だから、そうだね、
ですよね、
うん、そうでした、そうでした、
北海道まで見に行った
ん
だ、
う
ん、
そうそう、ベストポジションのねタレントさん、カイトくんがね、北海道まで見に来てくださった、
すごい、
ありがたい、ありがたい限りでございます、
そこまで男を見せるならと、ナシーさんが
本当ありがたいですよ、
俺も連れてってほしいわ、
で、なんだっけ、そう、6時半からリクエストタイムが始まるんだっていう話なんですけれども、
はいは
い、今日のファックステーマ、はい、皆さんから投稿お待ちしております、今日のファックステーマは2017年を振り返る、私は今年これに感動しました、
いいテーマ、
はい、
ね、私は今年こんなことに感動したんですという、そんなエピソードをぜひぜひお寄せいただきたいと思いますね。はい、では笠原くん、ファックス番号お願いします。
ファックス番号048-543-2179、 048-543-2179。まだまだ19時15分まで募集しておりますのでよろしくお願いいたします
ね。はい、どうもありがとうございます。
ドット湧いてます。
ドット湧いてます。
真面目にするとダメなんだ。おかしいぞ。因果応
報か、ね。私は今年これに感動しました。まあいろいろね、こう振り返ってみると、さまざまな感動がね、皆さん大なり小なりあったのではないかと思いますからね。はいはいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。フラワーラジオのメールアドレスの方でもお待ちしております。はい、info@fm767.com、info@fm767.com でも受け付けておりますので、じゃんじゃんどうぞ。
お願いします。
さあ、それではですね、ここからいよいよお楽しみ企画でございますね。はい、次のコーナー、じゃあ小手川くんからご紹介お願いします。
はい、この時間は、曜日別コーナーをお届けいたします。
いやー、曜日別コーナー。
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが、曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。そうそうそう、はい、金曜日のこのコーナーは、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつっこく検証する、ダッシュ田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9。お楽しみいただきます。
イエーイ素晴らしいね、前工場いただきました。
お姉さんクラスになるとエフェクトなくてもエフェクトかけられます。
すごいですね、今天然エフェクトだったんでしょ。信じられない、
生体からリバーボーかけます。
信じられない、俺もちょっと学びたい。
見えましたけど、
ちょっとつまんだけどね。ちょっとつまみつまんだけど、
ちょっとつまんだけどね。見なかったことに
しました。タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、まあ、通称 T9 でございますが、蓮見ちゃんが前見学しに来た頃はまだ T7 だったと思うんですね。今年の8月夏までは T7 だったんですね。で、笠原くん来た頃はもう T9 になってたんじゃないかな。
あの一番初め3年前に来た時は T7 だったんですけど、今年8月に来た時はもうそうですね、多角的に見てました。
そう、多角的に多角的にやってましたね。あの月から始まったんですよ。
もうありがとうございます、
ね、8月から始まったこの T9 でございまして、はい、T7 の頃は主題歌だけを研修していたんです。主題歌を私ミュージシャンですから、これでもあの音楽的に検証しようというコーナーですね。はい、だから昔の懐かしいアニメを懐かしいよね、このシーンあのシーンなんて言うんじゃなくて、はい、その主題歌、そしてこの T9 になってからはエンディングテーマ、はい、さらには挿入歌まで検証しよう。
挿入歌まで、
もうね、ディープすぎて
隅々まで
もう呆れられてます。
ディーパーですね。
すごいことになっちゃってますが、はい、キャプテンハーロック、あ、言っちゃった先に。
言うてしもう。
今月はですね、
897回やってて、
俺のスキルが今一瞬にして台無しになってしまった。897回のスキルが俺ね、こう先走ったの初めてかもしれない。
ではですね、897分の1を
自分で先走ったのはセルフ先走りは初めてかもしれないな。
ありがとうございます。
ちょっとね、ちょっと先にモレモレしちゃいましたけどね。
今日一回何なんですか、
今月はね、はい、笠原くん8月に来た時はロボットアニメをご紹介して、
はい、覚えてますよ、ガンダムでした。
そう、アトム、マジンガー Z、ガンダムやりました。今月はですね、はい、宇宙を駆け回るヒーローたち、第1週目の時は宇宙エースという白黒の古いのをやりました。宇宙エース、タツノコプロの最初の作品です。
そうなんだ、
55年ぐらい前ですね。その後、宇宙パトロールホッパという、これもまた白黒のですね、古いのをやりました。そして今日はなんと、1978年の3月14日に始まり、はいはい、翌年79年のもう動揺してる2月13日に終了いたしました、はい、松本零士原作でございますね。今日ご紹介するのは宇宙海賊キャプテンハーロック。 初耳、初耳ね、今やっと言えた。
そうか、びっくりした。
やっと言えたよね、
は
い、宇宙海賊キャプテンハーロックを今日はご紹介しようと思いますね、はいはい、腐敗した地球に見切りをつけ、大宇宙に己の旗を掲げ、自身の信念のもとに生きるアウトローの宇宙海賊、うん、ハーロックを中心とするスペースオペラでございます、
はい
ね、時代設定は、連載開始した時、漫画だった、漫画本で、週刊漫画で連載されていて、はい、その1000年後に設定されている西暦2977年、だから1977年に連載がスタートした、はい、だからその1000年後の未来という設定でございまして、地球侵略を企む異星人マゾーン、
マゾーン、
なぜ親近感が湧くんだ異星人マゾーンと宇宙海賊であるハーロックたちの戦いを描きます。ハーロックは宇宙戦艦アルカディア号を操り、40人の海賊たちを従えて星の海を、疾走する宇宙海賊ね、堕落した地球人から宇宙海賊として恐れられる一方で、地球を守るべく自らの信念をかけて謎の侵略者マゾーンと戦う。マゾーンと、マゾーン、マゾーン、ね、ということでございまして、マゾーンと戦うわけでございます。
気がするな、どうしよう。
マジで、
ね、
結構な幹部だった、
まあ、アルカディアといえばもうお得意様ですよね。
そうです
ね、ベストポジションにとってはね。
そっちか
です
よ、
頭よぎりましたけど ね、
うんうん、そうですよ ね、
まだね。
主題歌知ってる？
知らない。
宇宙の海は俺の海です。
おーすごい、
すごい
名曲中の名曲でございまして、アニメの好きな100曲を1000曲選べと言ったら絶対入れます。
おー、1000曲はちょっと
あの100曲選べと言ったら絶対入れます。
そうですね、
100曲も多くね。
そうですね、あ
のね、いや相当私好きです。
よかった、タイトルが今有名だからやっぱりお聞きしたことはあったんですけど、
宇宙の海は俺の海ね、
グーかっこいい。
宇宙の海は俺の海なんてさ、言えないよね。
いろんなパロディがあります。あの大抵なんか、うん、今出てるライトノベルの原作アニメだったりとか、うん、はいはいはい、あのロボットアニメとかで、うんうんうん、なんか宇宙の空は俺の空とか、 なんかそれっぽいタイトルっていうのの走りというか、一番最初のタイトルが多分キャプテンハーロックのこの、うん、宇宙の海は俺の。
そうですね、
そうなんだ。
そして、この主題歌ですが、はい、作詞は穂富光吾さん、こちらもお亡くなりになってます、はい、それから作曲が平尾正明さんですから、こちらも今年亡くなられたばかりでございます ね、 やはりいろいろな名作、銀河鉄道999も平尾正明さんでした、テレビの方ね、はい、でシンフォニックも壮大なシンフォニックなサウンドで、歌っているのは水木一郎兄貴でございます、ね、
はい、
オープニングテーマ、ね、キャプテンハーロック、ね、題してキャプテンハーロック、このオープニングテーマ、まずはこちらをですね、ご堪能いただきたいと思います。すごいですよ、宇宙海賊がこうね、なびくところから、旗をなびかせて出てくるところから始まります、
はい、あ、
全然違いましたね。ルパンでした。なんか聞いたことあるなと思って、ルパンですね。どこが旗なびかせて出てくるんだというと、てれってて、ルパンだ。
あまりあまりでコメント急しますね。
それでは、俺なんかいろいろやらかしてるね、さっきからね。さっきからいろいろやらかしてるね。897回のスキルが黙ってないよ。
ちょっとあのセーブしたところからやり直します。
キャプテンハーロックの主題歌でございます。守って戦うのだ。
地を捨てて俺は生きる。
宇宙のやばいな、この壮大さはすごいね。これはすごいですよ、男のロマンだよね。
なんかずっと聞いてたい。
これは素晴らしいですよ。まあゆっくりゆっくりレンタル CD かなんかでね、CD 買っていただいてもいいですし、もう本当に素晴らしいです。これがアニソンかっていうねレベルですね。このね、やっぱりキャプテンハーロックは孤独な男ではありますが、ここですね、友よとこう投げかけてるところがまた男泣きですね。でもう本当に終わりゆく星でも俺は守るんだという、このねすごいですよ、男気がね。
また兄貴の声がいいですね。
兄貴の声もいいですね。でこれね60何人いるらしいんですよ、オーケストラが。
あーすごい、
素晴らしいでしょね。この主題歌だけではなくてですね、はい、エンディングテーマもじゃあ聞いてみようじゃないか。エンディングテーマ、じゃあ小手川君どんな感じだと思う？知らないでしょ。
オープニングはね宇宙の、
オープニングこれ相当壮大でしょ、はい、エンディングテーマって意外とさこう木をてらって全然別な感じになったりする。どんな感じだと思う？
キャプテンハーロック温度とかそういうの。
うまいね。キャプテンハーロック絵描き歌とかね。エンディングにありそうですよ、ね。ハーロックロックとか、ね、なんか やってそうですよね。うまいこと言うね。エンディングテーマのタイトルは我らの旅立ち。
旅立ち。
地球の海は
俺の海じゃなかったですね。
違うんだね、うん、お前のものは俺のものみたいな。我らの旅立ち、これも名曲ですね。ぜひ聴いていただきたいと思います。あーいいですね。
君が気に入ったならこの船に乗れ、いつかなくした夢がここにだけ生きてる。どこへ行ったのか、可愛いのの花はどこへ行ったのか、優しい魂は君が生きるためなこの船に乗れ、いつかなくした夢がここにだけ生きてる。君が戦うのなら
素晴らしすぎないですか。これ
ハーロックに言われたら船乗っちゃいますよ。
乗りますね。なんか音が、うん、なんだろう、オープニングは宇宙をすごく感じて、
はいはいはいはい、
エンディングはなんか地球を感じる。
そうだね、何かこう戦い終わって、
うん、なんか
安息の地に戻ってきたかのような、ね、
そんな感じがしますね、うん、なんか
でもタイトルは我らの旅立ちという、ね、ところもあるんだけど、こう要するにこの夢があるならこの船に乗れと、
うん、
ね、夢があるならトワキンに出てみろと。まあ、コーロスのハーロックは言うわけです。
タッシー
キャプテンタッシーがさ、タッシロックが言うわけだよ。
タッシロックですね。
キャプテンタッシロックが言うわけだよ。
コーロス海賊。
どうしようもねえ、まがいもんじゃねえかよ。パチモンだろそれ。どう
な
の、インチキくせえな。もう超インチキくせえだろそれ。
川でしか見ない、ね、
いやでも素晴らしいですよ。
素敵です ね、
夢があるんだったらこの船に乗れってハーロックが呼びかけてくれている。さあ乗るだろう。
乗りますよ。
いつかなくしたものここにだけ。
そうそうそう、歌詞がねやっぱ素晴らしいですね、本見光吾先生のね。そしてやっぱり平尾メロディーね、 あ、男のロマンをやっぱり感じざるを得ないですね。で他にも挿入歌、素敵な挿入歌がありましてですね、次がね、さすらいの船歌というタイトル、よくないですかこれ、さすらいの船歌というタイトルの曲があるんですけど、これは、水木一郎兄貴ではなく、コロムビア男性合唱団、
合唱曲
で、私のようにですね、演奏が全くない
状態。あら、無伴奏。
無伴奏、合唱。私無伴奏、独唱ですよ。これは、さすらいの船歌は無伴奏、合唱。コーラスだけの歌。物語の導入部で、1話、2話、5話、15話、17話で流れました。で、原作に、漫画本の中にあった、原作から取った、言葉を歌詞として使用しているということでございましたね。すごいですよ。この時期にね、このさすらいの船歌。聞いていただきたいと思いますよ。
どうしろ果ても俺はさすらう、人は俺を呼ぶ、キャプテンハーロック、キャプテンハーロック、ドクロの旗を、旗を掲げ、自由に生きろと、ドゥンドゥンドゥン、あの声が歌う、ドゥンドゥン、俺の旗のもとで、俺の旗のもとで、俺は自由に生きる。
ドゥン、いやーすごいですね、
いな、
この一糸乱れぬこのね、宇宙海賊ゴスペラーズみたいですね。すごいですよ、
話中に流れる、
うん、アニメの中で流れる、
うん、挿入歌ですね、物語の導入部で流れるというね。これもだから要するに BGM もすごいんですよ、この作品。キャプテンハーロックのその BGM 集が出るぐらいですから、うん、本当にね、名作ですね。うん、音楽も素晴らしい。で、音楽が浮いてるわけでもなく、アニメの絵柄が浮いてるわけでもなく、話だけが浮いてるわけでもなく、全部がね、いい具合にこう、壮大な雰囲気を作ってるんです。ぜひね、機会があったらね、この78年ですかね、このあたりに作られ、放映されていたアニメでございまして。で、もう一曲、私も個人的に大好きで、はい、作曲担当の平尾正明先生自身も一番気に入ってるという挿入歌があるんですが、ひらがなで、昔々っていう曲。ちょっと歌詞を読んでみようか。
はい、
昔々野原には可愛い花が咲いていました。昔々人間は優しい笑顔をしていました。本当ですよ。本当ですよ。信じないかもしれないけれど、それが地球だったんですよ。それがこの星だったんですよ、と。すごいです。千年後のね、未来で歌われているかのような、はい、この昔々、今の我々のことを言ってるわけですね。一つ歌詞もですね、噛み締めながら聞いていただければなと思いますけれどもね、もう挿入歌の中では、ファンの中では、特に人気の高い曲だとされています。そして先ほども言ったように、平尾正明先生自身、この曲が一番のお気に入りだということでございますね。昔々、すごいアコースティックの編成、ギターも素晴らしい音をしています。
昔々野原には可愛い花が咲いていました。昔々人間は優しい笑顔をしていました。本当ですよ、本当ですよ、信じないかもしれないけれど。 ますよ。それがこの星だったんですよ。昔。
いやすごいですよ。もう本当にね、子供向けのアニメの曲とは思えない。
思えない、
ね、え、
この曲を花の街コーノスで聴くのも味わいがあっていいです
ね。この哀愁っぷりがすごいですね。うん、ね、1話9話13話38話で流れたということでございますよね。こういう曲がだから、主題歌だけで捉えてしまいがちじゃないですか、はい、子供番組の、
特にアニメ、
アニメっていうのはね、テレビで放映されてる番組っていうのは特にも主題歌だとかね、はい、イメージソングなんかだけを見がちですけれども、ぜひですね、何かこう今やってるアニメでも何でもいいのでね、ちょっとそういう挿入歌にも心血注いで作家たちは作ったんだぞということをね、知っていただきたいですね。だからこそやっぱこうやってクオリティの高い、曲をですね、埋もれさせずにこうやって紹介していこうというのがこの T9 のね、はい、趣旨なわけでございましてね、いい曲をね、本当に素晴らしい曲をね、やっぱりこうやって電波に乗せることで誰かがね、新たにその曲を知って、じゃあ今度見てみようかなとか、 CD 買ってみようかなとかね、いろいろ調べてみたりする人もいるかもしれませんのでね、ぜひぜひこれがまたね、キャプテンタシロックのこれからのこれからの後悔にですね、つながっていけばいいかなというふうに思ったわけでございますね、はいはい、今日は1978年に放映されていた宇宙海賊キャプテンハーロックを、ご紹介いたしました。タシタシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 また来週もお楽しみに。あ、来週ないんだ、ごめん。来週特別企画なんで、ね、来年だ、来年、来年、今日いろいろとなんかやりまくってるけど、あ、急に曲切って、あ、来年ないんだ、来週ないんだみたいな、また来年ね。
タシロックはちょっと、
タシロックこけまくりだなおい、本当にね、また次回もお楽しみって言えばよかったんだよね。
俺の風、俺のさすらい。